南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、記事章の73ページの69番ですね、69番一緒に読みます、はい、法華宗の僧は天下の師範たるべき望みあるがゆえに我が弟子門徒の中にて公家の振る舞いに身を保つなりそれとは、杯を別にし、四季の魚の体にすることもあり、または、投げ石の上下のごとく、四季を隔てて、座席を構うることもあり、格のごとく振る舞うは、我が衆、我が門徒にての心得なり、他衆他門に向かって、で夢夢あるべからざることなりうんぬん本州の僧特に発想さすは高専力の暁には国主最僧の師範となるのでありますから自分の弟子や信徒の中では公家と同じような奇挙動作をなすのでありますそれには、例えば、杯には瓦桶を用い、研修せず、魚の配列も儀式の通りにして、座席も敷居に投げ石をつけた一段と高い座敷を作り、それに座して弟子や信徒に面会することもあります。古い本州の寺の本堂の左右のいずれかの側に敷居投げ石を打った一段高い座敷が今でも見受けられます。このような奇挙動作は本州内の相続の中にての心得事であります。もし他州他門の人が同席の時は世間体の交際に過ぎないから、決してこのような儀式をしてはいけません。坊さんはですね、この公家のようなこの振る舞いをしなきゃいけないと言うんですけども、まあ、公家のような振る舞いっていうのは、朝廷に仕える身分の高いもの、この武士に対して、この一般に、この天皇の側のこの帰居振る舞い、それを、まあ、言うわけなんですね、まあ、昔はですねこの朝廷の方がこの礼儀作法というもののこの文化というものが優れていてこの武士はこの、まあ、兵隊というか、そういう、この、荒ぶれた、この仕事というものをこなすという、そういう、この、朝廷からすると、この、卑しい、この、使われの身の存在というふうに、その、考えられて、この、いたわけなんですね。で、その、礼儀作法ということを、きちっと、この、わきまえなければならないと。いうことをこの、まあ、その坊さんに坊さんというのはそういうふうにしなきゃいけないということを、まあ、ここでこの、まあ、書いてあるわけなんですね。だけど私が坊さんになってその今まで、まあ、この経験してきたことを考えるとですね その、まあ、創価学会のが爆発的に、この全国的に増えて、それに伴ってこの坊さんになったということもあるんですけれども、まあ、100人前後の人間がこのずっと学年を別にしてですね、この生活をしていくとですね、もう行儀とか見習いとかそういうようなことっていうのはもう全然このおざなりになってきますね。それでその本山の生活っていうのは鉄筋コンクリートの建物で、この半分以上がですね、まあ半分以上っていうか、まあ 70% ぐらいが、この洋式のこの生活でしたので、この和式のこの行儀見習いということはもう全くこの、まあ、生活の中でこの見習うということができないような、そういうようなこの状況でした。で、人数が増えていくとですね、もう先輩絶対というそういうこのシステム、この一番上の中心の人の目が届きませんから、ですから先輩絶対ということでこの全体を把握していこうというふうにこのしますので、先輩絶対というのはですね、先輩が絶対正しいという考え方ですので、間違ってても正しいという考え方にこの陥っていきます。ですからこの軍隊のような社会もみんなそうですよね。だから人数が多くなって上下関係っていうものがこの何て言うんですか、こう厳しくなっていくと、もうそれにこの委ねてこのしまうと、悪いこともいいことになっていくというようなことが非常にこの顕著にこの現れてくると。ですから人を育てるという時には少なくとも多くてもですね、まあ、10人ぐらいの人数で、それで立ち振る舞いということを考えた時にはやはりその 50% 以上をこの畳の生活ということでないと、もうお茶の出し方から食事の仕方から挨拶の仕方からそれを教える伝えるということはもうできないということになってしまうわけなんですね。ですから私は失敗例だというふうに自分で思っています。まあ今日話しすることはですね、皆さん方もよくご存知のこの箸のこの使い方、これがまあ日本のよく禅宗なんかではその食事も修行だということを言うんですけども、その食事をする姿っていうものですね、今でもこの世界の人たちが交流するときに、その国のところへ行ってですね、その国の人たちと一緒に食事したかどうかということが、その随分その人間との交流、人間が交流するということには非常に重要なこの問題になるわけですよね。その外交の中でもその晩餐会だとかそういう食事を共にこのしたということが非常に問題になるということは、その食事っていうところにこの生活であるとか考え方であるとかその国の文化であるとか、そういう挨拶とか礼儀とかそういうものがですね、全部この集約されてこの出てくるということなんですよね。だから若い男性女性でもですね、一緒に食事したかどうかということは随分その問題になったりそのする部分がこのあるわけですよね。一緒に食事をして食べ方が汚かったとか綺麗だったとかいうようなこのことで、そのお里が知れるというようなことがですね、まあ、随分この出てくるということなんですよね。私はまあ自分のことは棚にあげて 話をしているんですけども、自分のこと言われたらもう何も話をすることができないので話ができなくなっちゃうんですけども、食事の仕方とそれから字の美しさ、もうこれでその大体ですね、この人はどういう生き方をしてきたのかなということがその頭の中に思い描かれるような、そういうこの内容というものがそこにその込められている。この人はどんなにお金持っててもこの人はちょっとおかしいんじゃないかなというふうにその思われたりするということが、そういうところからほころびがこの出るということがこの言えるわけなんですね。で、物の本によればですね、そのいろんな数え方があるんですけども、箸のこの箸使いということにその22箇条あるというふうに、物の本によっては数が全部この違うんですけども、もうこれはもう皆さん方が時折その耳にしたり口にしたりすることですので、これ22全部ここに書くことはしませんけども、順番もその本その本のその行儀作法の本の中でその順番も全部違いますので、その順番のこだわりを捨ててこの話していくんですけども、もう子供の時からですね、そういうこの箸使いということを通してその人間のものの考え方とかこの振る舞いとかそういうことをこの日本人はこの教えこの伝えるということをしてたわけですよね。だから日本人も当然その食事のこの場面っていうものがその人間のこの姿心映えっていうものが現れるその大事なこの場所なんだということをこの昔からその考えていたということが言えるわけなんですね。一つ目はですね、これよく大人はあまりしませんけども子供がよくする握り箸ということですね。この2本の箸をこうやって握ってこの食べようとすると、握ったら食べれませんけども、それをこの親としてこの注意をすると、握り箸はいけないよということですね。それから眠り箸、この箸の先をですね、このベチャベチャベチャベチャこうやってこの眠る舐めるですね、食べるとき必ず舐める人いますね舐めて箸使う人いますけども、眠り箸もう癖になっちゃってるわけですね。悪い癖になっちゃってるわけですね。それからハサミ箸、これはちょっと硬いものの時に、便利なんですけど、私も言いながら自分でやってるなと思って思うんですけど、こうやって箸にしてこうやってこうやって両方でこうやってこの切るハサミにしてこの使う時ですね、便利ですけどもやっちゃいけないことですよね、ハサミ箸。それから箸渡し、箸から箸にこの渡す、これは火葬場で、人が亡くなった時にですね、その渡し箸をしますね。それを連想させるということもあるんですけど、渡し箸っていう火葬場でやる渡し箸っていうのはですね、この生きているものも今こうやって亡くなってお骨になっているものもですね、このみんなつながってるんだよということをこのみんなにこの意識させるために、わざわざこの渡し箸でそのお骨をこの渡してですね、壺に入れるということをこのするわけなんですけども、そういう死っていうことを連想させるということもあるんですけども、その渡し箸っていうのはこの食べ物特に汁がついてたりするものには非常にこの極限みたいな状態になって行儀が悪いということなんですね。死を連想させるということと食べ物に対してそういう極限みたいな状態でこの行儀が悪いと ということなんですね。それから空橋、取って食材を取ってまた元へ戻すと、食べようかなと思って掴んだんだけどやっぱりやめようって言って戻す、これを空橋、空を切るということで空橋というふうに言うんですね。迷い橋とはまたちょっと違いますね。迷い橋は、このどれを食べようかなというふうにしてこの空中をさまようことをこの迷い橋というふうにこの言うわけです。それから二人橋、食器の上に二人一緒にこの料理を挟む、いっぺんにね、わっとこの来る、大きい食材だったらどっちでその箸を出してもいいじゃないかっていうふうに考えますけども、一人が出してる時にはその一人は出さないという、その二人箸、二人箸ですね。それから刺し箸、刺して、この持ち上げて食べる刺し箸ですね。それからさっき言ったところの迷い箸、ですね、どれを食べようかな、この空中をぐるぐるとさまよっている状態ですね。それから刺し箸、これはちょたまにやってる人いますけども、食べながらですね、箸で、向かい側の人とかを刺してお前がよとか言って、その話してる人がいますけども、箸で人を刺す、もちろん指で人を刺すということも失礼なことですけれども、箸で刺し、人を刺すということは指で人を刺すよりもこの悪いことだということなんですね。馬鹿にしたこの態度ということですね。それから縦橋、これもさっきのこの渡し橋と似てるんですけども、亡くなった人にこのお供えするところのご飯にこの箸を立てますね。ですから生きてる人間の食べ物に箸を立てるということは、この亡くなった人を連想させるので、このやっちゃいけないというふうにこの言われるんです。じゃあ亡くなった人に対してそのするところのそのご飯というのはですね、なんで縦橋にするのかというと、これは亡くなった人に与える少量のこのお膳ですね、法事とかそういう時にこのしますけども、てんこ盛りっていうふうにこの言いますね。てんこ盛り、もうこれ以上盛れませんっていうぐらい盛ると。これはこういう盛り方も箸使いじゃないですけども、生きてる人間にやっちゃいけないっていうことを言いますよね。てんこ盛りにしちゃいけないっていうことを言うんですけど、これも亡くなった人に対してやるときこういうふうに盛りますから、それやっちゃいけないっていうふうに言うんですけども、これは亡くなった人に与えるときにはもう本当にこれ以上食べれないっていうぐらいにこの食べてくださいよっていう、そのね、意味でてんこ盛りにします。生きてる人間はおかわりができますから、もうこれ以上食べんなよっていう話になりますから、てんこ盛りにはしないということになります。箸を立てるっていうのは手をつけてくれたという意味で箸を立てるわけなんです。もう亡くなった人は手がありませんから、手出せませんから、ですからその生きてる人間が立ててあげて、それでその亡くなった人が手をつけてくれましたという意味でこの箸をこの一番目立つ形でこの立てるわけなんです。だから目立たない斜めにこうやって立てたりはしないで、まっすぐこの立てると。だからこれは亡くなった人にするときには縁起でも縁起が悪いでも何でもないわけなんです。もう最高のそのこちらからこの亡くなった人にその真心を尽くしてそのこういうふうにやってるということなんですけども、生きてる人間にはこれと同じようなことをこのするということはしちゃならないと。まあ亡くなった人に亡くなったことを連想させるということで、このそういうことを嫌ってまあそういうことをするわけなんですね。それから探り橋、 サグリバシというのはね、味噌汁なんかのね、味噌汁にこのいろんな具が入ってる、この汁の汁に沈んでね、いろんな具が入ってる時に、例えば豚汁みたいな時にね、僕は豚汁の人参が食べたいなと思って中でもしもしもしもしとこう探る、これを探り箸と、もういけないと、だから人参食べたいなと思ってもこうやってすくって人参が引っかからなかったらそれ食べなきゃいけないということですよね。探っちゃいけないということですね。それから重ね箸、同じ料理を食べ続けるということをしちゃいけないということですよね。三角食べっていうか、順番にこの料理が減っていくようにこの食べなきゃいけない、私はこれが好きだからっていうふうにしてなくなるまでそれを食べ続けるっていう、これを重ね箸っていうふうに、この一点食いっていうことですよね。重ね箸、それから紙箸、これは大人でもそういう癖を持ってる人いるか分かんないんですけど、特に子供の子供がそういうことしますよね。イライラすると箸の先をですね、その噛んで、このいると。今はあんまり、ありませんけども、昔、ある人のところにある家に行ったらですね、箸立てがこのお膳の真ん中にあってですね、それで自分の箸、誰の箸っていうことじゃなくて、家族がみんな同じ箸を使うような状態の家に行ったらですね、その先が全部ハゲチョロになってたっていうのを見てびっくりしたことがありますけども、その紙箸、ですね、そういう癖は直さなきゃいけないということですね。それから、移り箸、一旦取りかけてから、他の料理に、この箸が移ると、迷い箸は空中で迷ってるんですけども、移り箸は一遍つまんで戻してそれで次の料理にこの移るというこの移り箸ですね。それから涙箸、お汁をこのにつけたものをですね、この滴を切らないでその他の料理にこの行くときにテーブルにお汁のつゆが落ちるとかいうその涙箸、ですね、この先から箸の先から汁がボタボタこの落ちるということですね。それから渡し箸、食器の上に箸を渡す、普通にみんなやってることなんですけども、この箸置きがないこの時にそのご飯茶碗とかお汁のお椀の箸、この器にこの箸をこの置くというですね、箸を置くということは揃えて置くということはもう食事が終わりましたと、もう私はごちそうさまですということのこの印ですので、ですからその食事の途中にそういう置き方をこのするということをこのしちゃいけないということなんですね。それから違い箸、これも人が亡くなった時にこの言われる、されることなんですけども、火葬場でお骨を拾う時にですね、竹のこの箸とこの木の箸、今は全部竹の箸にしてる火葬場もありますけども、昔はきちっとそういうことが守られてまして、竹の箸とこの木の箸がこの別々の材料のものがこの一つの一対の箸としてこの使われてたんですね。でこれは生きているものと死んでるものっていうものを分ける、区別するという意味で火葬場ではあえてそういうこの箸のこの材料をこの使ってたわけなんですね。今もうだんだんそれ崩れてきまして、面倒くさくなって、来てるのが竹なら竹だけになっちゃってるんですけども、そういうこの家庭の中でですね、これはお父さんの足、お母さんの足っていういろんなものが混ざり合ってこの一つの筒に入ってた時に、別々の この材料でできた箸をめんどくさい2本揃ってればいいんだっていう感じでもってこの使うっていうことは、これはやっちゃいけないことだということなんですね。つまりさっき言った、さっきと同じように亡くなった時のこの死をこの連想させるということで、このやっちゃいけないと。それは当然そうですよね。材料も違えば長さも太さも違ってくれば、その食べにくいに決まってるわけですから、だから揃ってないものをこの使うということは、これはもう行儀作法以前のこの問題だということなんですね。それから柿箸、これは私もやってることなんですけども、この丼物になって最後になってくるとね、もうつゆとご飯がズルズルになってきますから、ぐーっとこうやってて、お茶漬けみたいなこの感じで最後かき込むんですけども、どうも最後だけじゃなくて途中もずっとかき込んでるこの人がいるんですけど、そういうそのかき箸ですね。それからごめんなさい、かき込み箸っていうふうに言いますけども、もう一つは同じような名前でかき箸、これは箸で頭をかく、頭以外のところを描く人はいないと思うんですけども、この食べながらですね、この箸のこの後ろでですね、この先で描く人はいませんけども、このゴシゴシ、この頭をこのしごいたりする、そういうこの行儀、この作法から外れたことをこのする。それから、寄せ箸、箸で、この器をテーブルの上ズズズズズって言ってこの引き寄せてですね、この動かす、便利で楽みたいですけども、非常にまあ下品なこの行為だということなんですね。それからまあ大人はしませんけども、子供がこのした時にちゃんと大人が注意しなきゃいけないところの叩き箸ですね。そのまだご飯はまだなのかということを、この親をせかせるときに、この茶碗を箸でですね、そのカンカンカンカンというふうにこの叩いたりするという叩き箸ですね。それから箸をこの使うときにですね、この右手でこの伏せてこの持ち上げてで、左手でこの受けて、それでこの右手でこの 下に回してその構えて、そしてこの食べれるようにこの扱うと、右で伏せ持って左で受けて、そして右で構えるという、その箸のこの手順ですね。それができないでわしづかみでこの食事を始めるということは、これはその育ちが分かってしまうということなんですよね。それからまた箸とは違うんですけども、この遊び食いですね。食べながら大人であれば新聞を読む、この間たまたま入った食堂でですね、家族揃ってその食事してる風景だと思うんですけども、その中で子供が食事しながらゲームしてました。もうびっくりしました。何なんだろうこれって。誰もその親は注意しないんですね。はあ、こういう家庭なんだ。その子供のこの行儀が悪いというよりも、その家族全員がアホだなというふうにその思いました。だから会社に行く前にどんだけ忙しくて新聞を見ながら食事をすれば時間が節約できるというふうに思って、このやってるのかもわかんないんですけども、だけどもそういうそのこの姿ということは、これは自分もやっちゃいけないし、子供にもやらせちゃいけないということなんですね。それからもうこれはすごいなと思うのは、たまにそういう人を見ることがありますけれども、この箸用事、箸を用事にして使うと、 割り箸の先なんか尖ってないのになんであんなことするのかなと思うようなこの人がいますけども、そういう箸用事ですね。それからこのどういうわけかですね、うどんやそばじゃないのにそのくちゃくちゃ音をこのさせる、また食べてるものをですね、相手に見せながら食べると、こう噛み砕いて咀嚼しているのが半分見えているというような、この口を開けてこの食べるというですね。それからなんていうんですかね、ちょっと食べ過ぎだと思うんですけど、食べながらゲップしながら食べていくというどんだけ食べるんだというような、まあそのこう体質的にねゲップ症の人もいますけども、だけども一緒にこの食事をしていくということの上で、そういう風にならないように、気をつけなきゃいけないということですよね。それから当然これは当たり前のこと、箸ではないんですけども、肘をつかないということですよね。いっぺんすごいこの上品そうなこの女性の人が食事しているその場面、もちろん違うテーブルですけどもね、目に見える範囲で、そういう人が入ってきて、で食事 になったらですね、いきなりその人が両肘ついてまるでクレーンのように、この箸を使って食事していてですねそのテクニックがすごいなと思ったんですけども、もう本当に肘がこの接着剤でこのテーブルにくっついたようにこのなってこのやってました。どんだけ綺麗に化粧して綺麗に加工してもこの人はちっちゃい時からそういう生活してきたんだなということがですね、この伺い知れるようなそういうようなこの状態でしたですね。で自分の経験からするとですね、その小学校6年生で坊さんになって、それでその一つの学年がですね、一緒に坊さんになった人間が28人いました。だから28人の小僧が長いこのテーブル、この向かい合って座る長いテーブルにですね、ですからこの部屋のこの隅から向こうの隅ぐらいまでの間にこの長いテーブルが1本あってですね、28人が向かい合ってそれでこの食事するんです。だからその中にそのたまにその小僧のその係の人が真ん中ぐらいに座って、それでそのまあいろんな話をしてくれながら、話を聞いてもらいながらその食事をしましたけども、だけども全く私が今言ったようなそのマナーということをこの教えてくれた人は一人もいませんでした。だから本山にいる間ずっとそうでした。だからどういう作法をしよう何にも怒られませんから、何とも思ってなかったです。それで自分がその高校生とか大学生になって本山を出てよそへ出た時に、そのまあこの人数が少なくなりますよね。で住職の目がこの届くようになります。でその時にお前は一体どういう生き方をしてきたんだというふうにその言われまして、それで何が悪いんだろうと、今までこれで生きてきたのにっていうふうにその私は思ったんですけども、だけどもさっき言ったようなこのね、握り箸がいけない、まあもちろん握り箸はしてませんでしたけども、眠り箸がいけないとか迷い箸がいけないとか差し箸がいけないとかいうようなことをずっとですねこの言われてですね、初めてですね、人間としてそういうことは大事なことなんだなということを初めて分かったんです。つまり本山にいた時にそういうことをこの教えてくれる、その普段の生活の中でその教えてくれるっていう人が全くそのいなかったし、目が届いてなかったということなんですよね。だから私が今最初に皆さん方と一緒に読んだところの 坊さんは公家だるべしっていうこの文章を読んだ時に何が公家ですかっていうふうにその驚いてしまったとかびっくりしてこのしまったわけなんですよね。だからそういう時代だから、さっき言ったように学会っていうものが爆発的に増えたから、そういう時代だったからそういう時代としてしょうがなかったんだっていうんじゃなくて、全く今言ったのは食事のこのマナーという問題なんですけども、食事のマナーということに代表されるような、じゃあどういう坊さんにならなきゃいけないのか、どういう人間にならなきゃいけないのかっていう類に至るまでその目が届かないようなこの状況というものが、この何年かこの一番大事なこの時期にそのこのそういう目が欠けてこのしまっているようなこの時代というものがこのあったわけなんですよね。半年前にその坊さんした、半年前に出家して坊さんになった、その大人になってから出家したその社会人も家庭も持って家族もあって子供もいてっていう、そういうその年齢の人たちが、その私たちそういう坊さんは半年ごとにこの出家してました。ですからその半年前に我々はその4月にその坊さんになるんですけども、その半年前にその坊さんになったこの人たちが我々の小僧のその係になるんです。坊さんが何かも分かってない人がその家族を持って子供も育ててる経験があるからということでその小僧の係になってる、もしくは その人たちだけで手が足りないということになると大学を卒業したばっかりの人間がその小僧の係をすると、1年間ですね、1年間係をするというふうになります。つまり定着して学校の先生みたいにこの学年はこの人間がこういう方針のもとにこの育てて面倒を見ていくんだっていうような、そういう定着したその係っていうものを持たないで、その1年経ったらその出ていく、1年経ったら出ていくっていうことのこのそういうこのシステムの中でその小僧の係っていうものがこの決められていたと。いうことなんですよね。ですから今振り返ってみてもその中でも立派な人格を持った係の人もいましたけれども、その一年の単位付きですから、もう期限付きですので、ですからその間のそのことをその事故がないようにこの過ごせればいいというふうに考えてそのやってたこの人も当然います。ですからそういう意味でその私たちは本当にそういうことをこの自分たちでその気づいて、その自分たちでそういう人との縁の中でその教えてもらって、その今までこのやってこなければならなかったということがこの言えるわけなんですよね。ですからそういう意味では私はまあ行儀作法ということももちろん大事なんですけれども、もっとその根本にあるところの信仰者としてのこの人間性っていうものを私たちはこの大事にしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。一番大事にしていかなければならないのは、いつも申し上げるように我深く何じら親もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしという、私たちの子供も自分の血がつながった子供だという、自分の所有物だという考え方じゃなくて、どんな命にも仏の命というものが備わっているという、いくら年下であってもその仏性というものを尊敬する、尊ぶ、敬う、そういうところから出発して私たちはその人間に一人前の立派にこの人をこの導いていくことのできる、そういう生き方ができる人間になっていってもらいたいということをこの伝えなきゃいけないということなんですね。箸使いにしてもですね、ただこうやって使えば便利で食べやすいだろうという問題じゃなくて、相手が見た時に それが美しいか醜いかということが、今言ったところのこの22箇条のこの箸使いのこの中にこの現れている。つまり人間というものは人と交わりながら、人と関わりながら生きていかなきゃいけないんだよということが、このそういうこの礼儀作法というものの中にこの現れているわけなんですね。つまり自分を尊ぶというよりも相手を尊ぶ、相手の心というものを大切にするというところにこの礼儀作法というものがあるということは、相手にももちろん自分にもですけども、相手にも自分にも仏の命というものがこの備わっているということを私たちは大事にしていかなきゃいけない。子供だから大事だ、孫だから大事だという前に、もっと根本的に仏の命というものが備わっているから大事にしていかなきゃいけないと。仏の命が備わっているからこそ、その仏の命が備わっているということに逆行するような間違ったことは戒めていかなきゃいけないということ、そのことをですね、私たちはこの大事にしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。それからね、ここに坊さんがね、この高専ルーフの暁にはその国をこの導くところの国士になるんだという考え方というものが、その高専ルーフという考え方とこのタイアップして、そのずっと日蓮召集の中にはありましたけども、そんなことはありませんよね。どう考えたって。だって信仰と政治ということは、これは一緒にはできません。ですね。信仰を一生懸命してたら、この株の相場が分かるなんて、そんなことありえないことですよね。それを専門に勉強してる人にだって分かんないんだから、どう考えたって。もちろん国の外交、その国その国の文化、考え方ですね、全部オールマイティに坊さんが分かるかって、分かるわけないんです。だからその専門専門の人が南妙法蓮華経のその信仰の志っていうものを根本に置いて、そしてその自分の専門の仕事っていうものに向き合っていくっていうことが大事なことであって、坊さんが何でもしなきゃいけないと、その錯覚して間違ってしまったのが創価学会の池田大作っていう人なんですよね。だから私たちはそういう専門の人たちっていうものが正しいこの南妙法蓮華経の仏性ということを根本にして、それぞれの分野においてそれぞれの知識とか経験とかそういうものを生かしていくことのできる、そういうこの世の中っていうものをの基盤を作るということが、この信仰者にとって一番大事なことじゃないかというふうに思うんですよね。何でも何でも信仰者がそれをこの把握して、それをこの制圧していかなきゃいけないというような、そういうこの問題じゃないんだということがこれ言えるわけなんですね。ついこの間からね、もうだいぶもう終わりに近づいたんですけど、南無阿弥陀仏の浄土真宗のこの坊さんが書いたその本を読んでるんですけども、もちろん南無阿弥陀仏の浄土宗の考え方を中心に書いてる本なんですけど、とってもいい本なんです。とってもいい本なんです。そう、私がそうやって言うとなんか変な感じがするか分かんないですけども、本当にいい本なんです。間違いは間違いとしていい本なんです。なんでいい本かっていうと、正直に書いてるから、そのいい本なんですね。綺麗事で書いてないからいい本なんです。 それでね、なんで、まあ、すごくいい本だなと思ったかっていうのはですね、今まで、そのいろんな宗教の人は、この法論を、このするということを、全く、この、否定するというか、この逃げるというか、このしない、この人たちばっかりなんですね。で、なんでかなと、江戸時代が固まる江戸の150年ぐらいまでは、この法論というものは非常にこの宗教の中で盛んだったんです。法論で、白黒をつけて、法論に負けたら真言宗の人、日蓮宗と真言宗の人が法論して、真言宗の人が法論に負けたら、もう真言宗の坊さんを辞めて日蓮宗の坊さんになるというふうに、もう白黒がはっきりこのつけられていたこのわけなんですね。だけども、その豊臣秀吉の時代、まだそうだね、まあ江戸時代というよりも、まあ戦国時代のちょうど固まっていく時代だね。豊臣秀吉の時代に、つまり宗教は政治っていうものから独立した存在だったんです。どんだけ政治家がこうだって言っても、宗教はいや私たちはそうやって行きませんからっていうふうに平気で言ってた時代だったんですね。ですからみんなそれぞれにプライドを持って、それぞれにこの厳しい修行をして、その向き合ってたわけです。だからそういう法論があったんですね。だけど政治家としては、自分が天下人なのに天下人の言うことを聞かない部分が世の中にあるということはもう許せない、そのことなんですね。宗教はどんだけ天下人が号令をかけても、いや私たちの宗教の教えはそうじゃありませんからということを平気で言うと、もうこれはもう絶対にこの許されない。そこで比叡山の焼き討ちということがその行われるわけなんですね。もちろんあれ織田信長の時代ですけども、もう織田信長の時代からもうずっと宗教に対してはもう頭いきてこのずっといるわけですよね。で、今度は豊臣秀吉の時代になった時に、大きな大仏さんを作ってですね、それで真言宗も禅宗も念仏宗も全部の坊さんを呼んで、千僧供養って千人の坊さんを呼んで、そしてその大仏の供養のお経を上げさせると、これを踏み絵にしたんです。そしたら天下人が声かけたのに、集まらない坊さんがいたんです。これが日蓮系の坊さんです。つまり日蓮系は信仰者でないものから供養を受けるということができないということが基本的にこの大聖人の教えとして定まってますから、だからこれに参加するかその供養を受けるかということが大問題になったんですね。そこで参加しなかったものはもう殺戮の方難にこのなっていきますね。これが下地になってキリシタンの禁制っていうものにこのつながっていくわけですね。だからキリシタンのこの禁止令と日蓮宗のその禁止令っていうものはこの重ね合ってこのいるわけです。つまり宗教というものを天下人が抑え込んでいく、その歴史の始まりっていうものがそこにあるわけなんですね。そこで法論しなくなりました。法論したらその天下人が出てくるから法論したんですよ。天下人の前で法論したんですけども、決着がつかないし、 天下人は自分に有利な方にその審判をこの下すということがあって、それで結局ぐじゃぐじゃになっちゃった。だから法論をするということをできない。そしてもう一つ、飴と鞭の飴の方に坊さんに檀家制度っていうのを与えたんです。檀家制度で坊さんに戸籍係を命じました。今の市役所の市民課みたいなですね。それで戸籍係っていうものを与えて、そして認別証というものをこのお寺に権利として与えて、そしてここのお寺の出す認別証の人間はここのお寺の信者だと。だから何にも布教しなくてもね、お前最近お参りしていないじゃないかと、お参りしてないとお前認別証から消すぞというふうに脅しをかけると、この佐渡の金山とかにパーッとこの連れて行かれて、無宿者っていうだけで罪人なんです。ね、家がないっていうだけで罪人になっちゃうんです。悪いことをしなくても罪人になっちゃうんです。だから今ホームレスの人なんかがね、定期的に警察の人がいて、こんなところに生活してちゃダメだよって言って、その警察の人が優しく注意してるんですけども、その昔だったら、もう、そのホームレスだっていうだけでもう罪人なんです。悪人なんです。ね。そういうふうに、その戸籍係をお寺に与えて、そしてお寺は何にも布教しなくても、この生きていける。そういう状況になって、法論というものはなくなりました。法論というものが。法論をすればするほど危ない状態になっていくというふうになりますから、法論をしないと。だから、この日蓮大聖人の教えは、ずっとその法論しようじゃないかというふうにして、この釈伏ということを前面に出して、この世の中に訴えてきました。あなたの信仰は間違ってますよ。こういう教えでなければ成仏できませんよということを訴えてきました。だから他の宗派からすると日蓮召集だけがおかしいというふうにあった。ですね。で、この人、この本を書いた人は、話が長くなって申し訳ないんですけど、この本を書いた人は、質問に対する答え、質問に対する答えというふうに、新聞にそのコラム欄を持ってて、そのコラム欄、京都新聞っていう、その新聞のコラム欄にずっと書き溜めてたものを一冊の本に、この下本なんですね。で、そこに、なんで、この坊さんは、このちゃんとその法論をこのしないんですかっていう質問に対して、この人がその答える形で、この本にして左右、この2ページでその答えっていうものが書かれてる本だったんですけども、そこに今はもうそういうことはしませんと。もう正直にそのまま書いてるんです、この人はね。今はそういうことをしませんと。今の時代は共感と話し合いですと。ああ、あんたの宗教にもこうやっていいところがあるねっていうふうに共に感じ合う。そしてうちの教えっていうものはこういう教えなんですよっていうふうに話し合う。そういう時代になってるんですよというふうに、まあこの人は書いてました。この人はね。だけど、私たちは釈伏をするということは、相手の教えが間違ってるっていうふうに破釈するということは、相手をやっつけようっていうんじゃないです。相手を任してやろうっていう、そういう感情のこの現れであってはならないんです。相手に気づいてもらいたい。相手に自分の信仰しているものの限界を知ってもらいたい。矛盾を知ってもらいたい。それでは仏になるっていうことができないんだということに気づいてもらいたいということなんです。だけど決定権はその人にあるんです。その人がどんだけ間違ってるっていうことが分かってても、私は辞めたくないっていうんだったら、辞めないですよね、その人はね。辞めない。ね。だから、共に感じて、共に話し合うっていう。これ完璧な綺麗事ですけども、だけども、 その人自身に考えてもらう。その人自身に考えてもらうには、私たちの信仰はこういう教えですっていうことを伝えなかったら考えてもらえないわけだ。まあみんな仲良くやっていけばいいじゃないかっていうふうにして、そのね、その表面をごまかして騙してたら、いつまでたっても共感も話し合いもできないわけね。日蓮大聖人様の教えはこういう教えですよね、だから私はこうやって信仰してるんですよ、こうやってお経を唱えて、こうやって南明王蓮華経の題目を唱えてるんですよということを伝えなかったら、向こうが私の教えもこういう教えなんですっていうふうに話し合うきっかけっていうものは生まれないということになりますね。私の教えはこういう教えなんですけど、あなたの教えはどういう教えなんですかっていうふうに言わなかったら、私の教えは何だろうっていうふうに相手は考えるということはないですね。だから私たちの方からきっかけを作っていかなきゃいけない。向こうの方からエホバの証人みたいにやってきて、このキリストがこうだとか神がこうだとかいうふうに言ってくれる人ばっかりが世の中にいるわけじゃなくて、いない、そういうふうに言ってこない人がほとんどなんです。ほとんどなんです。エゴマの商人の人たちも自分で考えてあれを言ってるんじゃなくて、こうやって言ってきなさいっていうふうにセリフとして教えられて言ってるだけですから、自分の考えは全くないんです。でも向こうから言ってくるっていうことは、向こうからきっかけを持ってきてくれるということですから、話をすることはできますよね。だけど私たちの釈服っていうのは、私たちの方から持っていかなきゃいけないというのが釈服なんです。喧嘩じゃないんです。ね。いさかいじゃないんです。いさかいになったり喧嘩になったりすることはありますけど、でもそのことのために私たちは言ってるんじゃなくてやってるんじゃないんです。ね。だからこれは綺麗事なんですけども、私たちの目的とするところも共感であり、話し合いかもわかんないです。話し合わなきゃいけないんだから。ね。釈服は話し合いです。議論です。ね。だからそういう意味で私たちはこのことを伝えていくには、一番最初の話じゃないですけども、礼儀作法というものも なければ、やっぱり相手に伝わらないということになります。そんな野から出てきた野人みたいな、その生活やものの考え方でもって、そのこの仏法だけは正しいんだからって言っても、それはなかなか受け入れてもらえないということになりますよね。前も皆さん方にお話ししましたけども、仏教の基本の考え方っていうのは、人を殺しちゃいけない。物を盗んじゃいけない。嘘をついちゃいけない。ね。お酒を飲んで暴れちゃいけない。人の嫁さんや人の旦那さんに、その手を出したりちょっかい出したりしちゃいけない。というこの5つです。これが法律の元になってます。この5つ、全部、相手があって、生きてるんだということなんです。仏教は社会、人間関係ということを前提にして教えというものが説かれてるんです。違う考えの人間と一緒に生きていかなきゃいけないということを基本に教えというものが作られてるんです。その中で成仏をするということを一番の目標に掲げている。人との関わりっていうものを持ちながら自分自身が成仏を遂げていくということは、人間関係っていうのが修行の場なんです。滝に打たれたり断食したり難行苦行するということが修行じゃなくて、人間関係の中で南明法蓮華経の仏の命っていうものを自覚できるような生き方をしていくということが信心なんだということを教えてるんです。たった一人で生きてるんだったら嘘をついちゃいけない、
お酒を飲んで暴れちゃいけない、物を盗んじゃいけない、人を殺しちゃいけない、何もそんなもの必要ないです。一人なんだからね。酒飲んで暴れても、物を盗むったって自分一人で生きてんだから、盗むものもないよね。嘘をついちゃいけない、相手いないんだから嘘をつく必要もないし、だみんな相手がいる。生まれてから死ぬまでこの人間関係っていうものはなくすことができない。嫌でも良くてもこの人間関係の中で私たちは生きていかなきゃいけない、揉まれていかなきゃいけない。それが命であり世の中だということを説かれてるんですよね。だからこの世の中で自分の命を感じていかなきゃいけない、この世の中を修行の場にして成仏していかなきゃいけないという教えなんですね。